おはようございます。もう40年も昔のことですが、私の父方の祖母が72歳で亡くなりました。59歳の時に脳一血で倒れ、それ以後亡くなるまで13年間寝たきりでした。私の3歳の時に倒れ、16歳の時に亡くなったわけです。16年一緒に暮らしましたが、私は祖母が元気に歩いていた記憶はなく、寝たきりの祖母しか知りません。今と時代が違いますから、私の母が姑である祖母の面倒を食事から下の世話までほぼ付きっきりで介護していたと思います。確かに世話をした母親は大変であったと思いますが、私から見た祖母はとても大切な存在でした。親に叱られて居場所がないとき、私には強い味方がありました。祖母です。寝たきりであることがありがたかったのです。いつも座敷で寝ていましたから、その座敷に逃げ込めば、親にそれ以上叱られることはありませんでした。また私は風邪で発熱して時々学校を休みましたが、2日も寝ていれば熱は下がり元気になりました。というより2日も寝ていると嫌になりました。その度に、おばあちゃんってすごいなあ、10年も寝ているのかと思ったものです。祖母が亡くなった後、残された家族は、祖母が寝ていた座敷の畳の上は、誰も歩けなかった記憶があります。今も私の記憶の中では、寝たきりだった祖母の存在価値は、とても大きく思えます。昨年来、100年に一度と言われる不景気の中、リストラに輪をかけた理不尽な、派遣切りや人材整理が社会問題になっています。しかし、こうした社会問題は今の日本に始まったことではありません。例えばイギリスでは、今から50年ほど前の1950年代に、不景気の中、会社を存続させるために会社に役に立ちメリットのある人だけを残し、役に立たないデメリットと言える人を解雇する風潮が強かったそうです。社会学者で、自らは学校を所有していたマイケル・ヤングは、メリットだけを尊重するこうした社会の風潮を批判し、皮肉を込めてメリトクラシーという造語で表現しました。まさに現在の日本は、役に立ちメリットであると評価された人だけが認められるメリトクラシー社会なのではないでしょうか。会社を守るために人間を捨てるしかないと判断されるから、メリトクラシー社会はとても深刻なのです。会社が生き延びるためのメリトクラシー社会が、私たちの身近な生活の中にまで侵入していないでしょうか。手間のかかるお年寄りの居場所がないという高齢者問題は、その卑近な例ではないでしょうか。手間のかかるお年寄りを抱える家族の心の中に、メリトクラシーと表現できる気持ちがあるのも事実かもしれません。人間の本性に基づけば、このメリトクラシー社会になるしかないのかもしれません。寝たきりになったら周囲に迷惑かけるし最悪だと言われます。でも私には、今も13年寝たきりだった祖母は迷惑ではなかったし最悪ではありませんでした。とても大きな存在価値がありました。寝たきりでありながら、笑顔を絶やさず生き切った一生涯は、心底すごいと思います。広島県を中心にした地域で、親鸞聖人の身教えに熱心に帰依して生きる多くの人々は、昔から秋の国にちなんで 秋門徒と呼ばれます。浄土真宗本願寺派のこの秋門徒で、広島大学名誉教授、現在倉敷作陽大学教授の松田正則先生は、この人間が作り出すメリトクラシー社会に対して、無条件にいかなる人も受け入れられ、居場所を得ることができる世界が阿弥陀如来によって示されると説明され、その世界をメリトクラシーに対して阿弥陀クラシーと提唱しておられます。人間の本能に基づけば、自分にとって役に立つものだけを大切にし、役に立たないものは切り捨てようとするから、阿弥陀如来が無条件にあるがままに受け入れられる世界を示してくださるということです。私の祖母はまさにこの阿弥陀クラシーを証ししてくれた気がしてなりません。